さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心が騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。ヨハネの福音書12章20節から33節までをお読みいたしました。杉越の祭りを祝うために大勢のユダヤ人たちが地方からエルサレムに集まってきました。かねがねイエスの噂を遠くから聞いていた人々は、この機会にぜひイエスに会いたいと思っていたことでしょう。もしかしたらこの方が待ちわびていたメシアかもしれない、そう思っていた人も少なくなかったでしょう。ところがそういう人々の中に異邦人たちが混じっていました。何人かのギリシャ人たちがイエスに会わせてほしいと弟子の一人に頼んだのです。それがイエスに伝えられた時、イエスの心は感動に騒ぎました。人の子が栄光を受ける時が来た。イエスが栄光を受けになる時とはどんな時でしょう。それはイエスが地上に来られた目的が果たされる時です。今やイエスの評判はユダヤ中に広がりました。人々はイエスを神が使わされたメシアとして受け入れるか、それとも拒むかを決断しなければなりません。それはただ単にユダヤ人だけではなく、広く世界中の人々に及ぶのです。異邦人であるギリシャ人がイエスに会いたいと言ってきた時、イエスの福音がユダヤ人だけのものではないことが明らかになったのです。やがてイエスの弟子たちによって福音は世界中の人々に広がることになるのです。イエスがこの世に使わされた本当の目的が今まさに始まろうとしていました。そのためにイエスは十字架にかかり、人類の罪の身代わりとして死ぬことになっていました。イエスの心は感動に震えたことでしょう。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエスが十字架にかかり、人類の罪の身代わりとして死ぬことによって、イエスを信じる多くの人々が永遠の命を得るのです。その時天からも声が聞こえてイエスを励ましましたが、それは周りの人々がイエスこそ神から使わされたメシアであることを信じるためでした。こうして華やかな杉越の祭りと大勢の人々に迎えられてエルサレムに入られたイエスが、やがて十字架にかけられることになるのですが、その計画が今着々と進んでいました。